憲白書令和8作反禁止反グローバル化反改革に転換せよ。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いや、新しい時代の名前が決まりましたね、
はい、決まりましたね。
令和、
はい、
令和どっちなんですかね、まあ、どっちでもええっていう話ですけどね、
はい、
いや、これどうですか、この令和、
万葉集からの引用ということで、なんか日本らしくて趣があっていいなっていうふうには思いました。
うん、ね、もともと万葉集に載ってるのは霊月って言って、
はい、
あの綺麗な麗しい月、うんうん、霊ってもともとグッド、良いっていう意味なんですよね、
はい、
だから霊嬢って言うと良いお嬢さんっていう、うんうん、霊月って言うと良い月、綺麗な月っていう、
はい、
で和はもうみんなで仲良くっていうことですから、うん、まあ、英語でハーモニーとかって言ってましたけど、すごいいい名前ですよね。
そうですね、
でこの霊嬢の霊ってやっぱり秩序だった感じがしてね、
はい、
けじめもしっかりついてて、はしたなくないし、
うん、
美しく整ってる感じがしますよね、うん、
キリッとしますね。
キリッとした感じしますよね、
はい、
平成っていうともうちょっとこう平らって感じですからね、
はい、
キリッと引き締まるっていうよりも平和にいきましょうっていう、う
ん、でもあの昭和で和が使われてるのに、
うん、
また近い時に和が使われるんだっていうのはすごくびっくりしました、ね、
でも昭和と令和、うんうん、なんかイメージ違いますね。
うん、違いますね。
キリッとしますよね。
はい。
やっぱりこれからの時代ね、あの日本もかなりダメになってますから、まあ平成からどうやって決別して、あのいい時代作っていくかっていうのを考えるにあたって、ものすごくふさわしい名前ですよね。はい、うん、これ聞いた時は、ええ名前やなと思いました。
うん、はい。
で、まあ、この、令和の時代を迎えにあたって、
はい、
4月16日ですから、ちょっと前ですけど、に発売になりました、表現者クライテリオンの最新刊。
はい、
これが、あの、令和への憲白書。
うん、
まあ、こういう名前なんですね。政府とか上役とかに自分の考えを申し立てる。
はい、
めっさなんだけど、こう、目上の方に申し述べる。まあ、そんなニュアンスがあるんですね。ですから、はい、表現者クライテリオンとして、まあ、あの政治のやってらっしゃる方とか有権者である日本の国民の皆さんとか、まあ、いろんな方に、
はい、
あのぜひこういう方向で時代を作ってくださいますれば幸いにございまするみたいな、そういう憲白するっていう、
はい、
まあ、そんなニュアンスなんですよね。でこの中で、あの令和8作っていうの
を、はい、
まあ、今回考えて、あの憲白してるんですよ。
令和8作、
はい、8つの、あの方針でやっていこうと、まあ、ざっと言うとね、国民国際主義、これ1つ目、2つ目が反禁縮、3つ目が保護連携、4つ目が分散協調、5つ目が統治性、6つ目が自立独立、7つ目が勢力均衡、8つ目が文化伝統。
うーん、
まあ、こうやって聞くとちょっとなんかね、分かりにくいと、
ちょっと硬いような
感じですけどね。これね、1個ずつ読み解いていくとね、もうこの8つさえやれば日本はもうめちゃくちゃええ国になります。
お、
もう間違いなくええ国になります
から。本当ですか。
もうこれをね、決めるのにもう散々議論してね、
はい、
もう僕ら編集員4人でもう何回も何回も議論して、いらんもの全部削って全部まとめてこの8つに集約した。
じゃあ今日はこの8つを、
う
ん、
そうですね、
少しずつ、
まあ、それの、まあ、最初の3つぐらいを、
はい、
ちょっと説明できたらいいかなと。
あ、分かりました。
うん、じゃあこれをやれば日本ええ国になりますよと。
おー、 いいですね。
今日はね、30分しっかり聞いていただけたら
明るいですね、
ありがたいなと。はい、はい、
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
聞けば令和日本をどうすればいいのかよくわかる30分、うん、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは憲白書令和8作反禁縮反グローバル化反改革に転換せよ。
そうなんですよ。この憲白書っていうのはね、もし今やってる政治の方向っていうのが、はい、まあそれでいいもんやっていうことであれば憲白する必要ないじゃないですか。
そうですね。
だってそもそもその上役 に申し上げるわけですから、お役の方がやってらっしゃることが、もうそのままやったらそれで OK ってことじゃないですか。でも、ちょっとそれおかしいんちゃうかと、
はい、
思った時にやるのが原爆症なわけですよ。
なんとかこれ見てくれませんか。
そうです、そうです。このままやったら日本めちゃめちゃなりますと。で、それで原爆するわけじゃないですか。
はい、
だから、原爆症っていうのは基本的に今やってるやり方を転換してくれというお願いなんですよ。変えてくれと。
はい。
で、この転換するっていうのはね、これ英語でピボットって言うんですよ。
はい。
これバスケットボールやってる人だったら知ってるんですけどね、ピボットターンとか言って、片足を固定しといてくるくるくるくる回るっていうバスケで、あれピボットターンって言うんですけど、
あ、そうなんです
ね。ああいうこう、なんか軸を決めてぐるぐる回るのが、まあ、ピボットっていう、まあ、そんな感じなんですけど、
はい、
だからね、今やっぱり、平成の政治のやり方と決別してですね、
はい、
で、令和の政治のやり方にこう、ピボットターン、うんうん、転換していかなあかんというのが、この令和発策を書いてる、一番のポイントになってるんですよ。はい、で、この8つやとちょっと多いんでね、ものすごくこの分かりやすく、この8つを3つにまとめると、まあこうなるっていうのが、反緊縮、反グローバル化、反改革と。まあこうなるんですよ。で、僕今ね、僕の友人の評論家の三橋貴明さんとか、
はい、
言論活動されてる、堤美香さんとかっていう、はい、方が おられるんですけど、まあ、ああいう人たちだと中島武さんとか、まあ、いろんな種類の方々とやっぱり新しく令和の時代をお迎えするにあたって、うん、こうピボット政治のやり方転換していこうじゃないかというのを国民の皆さんに呼びかける令和の政策ピボット国民運動と、
はい、
まあ、略して令和ピボット運動というのをこうやってるんですけどね、
はい、
その時のスローガンが反緊縮反グローバル化反改革なんですよ。で、この、令和ピボット運動の理論的支柱にあるのが、この表現者クライテリオンで考えた令和発策なんですよ。で、この令和発策を、こう、軸にしてですね、はい、こう、大きく転換していこうというのが、まあ、こう、編集長としての僕の、まあ、思いなんですね。
はい。
だから雑誌をまとめる、それとともに、この雑誌をさらに、こう、中心にして、国民全体に呼びかけていくピボット運動を、やっていこうと。まあ、そのこと、まあ、思ってるんですよ。
はい。
で、その時の一番重要なスローガンが、平成政治からの決別を。もう、さようなら。
平成は、さようなら。
平成政治からの決別せなあかん。
はい。
あと何週間ですか？まあ、なんかちょっとですけど、うん。散々やったじゃないですか。平成デフレーション。
やりましたね。
もう、改革やるわ。もう、なんか、緊縮やるわ、うん。デフレでほったらかしとくわ。でも、格差社会広がるわ。外国企業ばっかり入れるわ、はい、まあ、めちゃくちゃやったじゃないですか、
うん、
だから平成の政治っていうとまず特徴を3つで言うと緊縮政治なんですよね、
はい、
政府はあんまりお金使わないね、
うん、
増税ばっかりやって、
はい、
でそれからグローバル化進めて、
はい、
外国企業がいっぱい入ってきて、
うん、
で移民まで入ってきてしまってで日本企業も外人いっぱい買われてハゲタカにやられてもうめちゃくちゃになってでもう改革、まあ、いろんな改革をやってしまってこれでもうなんかいろんな業界のルールが潰れて、
はい、
過当競争って言ってねもう血で血を洗うような競争が
以前ね運送業の話
そうそうそうそうそうそうでそういう3つ緊縮グローバル化構造改革この3つっていうのがまあ象徴ですからこれを全部一気に反転、
はい、
ピボットしちゃおうと、
うんうん、
で反緊縮反グローバリズム反構造改革っていうのをまあやっていこうとだからこう平成政治を決別して、
はい、
こう反対側に進んでいこうじゃないかと、うん、まあ考えてるわけですね。で、これを考えるにあたって、この8策、今8つ。
はい。
で、この中の重要なやつが、まず反緊縮なんですね。
はい。
こう、反緊縮を確立していこうと。これ、反緊縮っていうことは結局政府がちゃんと考えて、いろんなところの活動をやっていこうと、うん。で、場合によってお金が必要やったら政府がしっかりお金使っていこうと。これが反緊縮の考え方。じゃないですか。だから今までも政府はもう何もしませんと。もうあんたら自分でやっときって、民営化自由化やっとくから、もう僕ら何もしんさかい、やっときよし、みたいな。もう格差が広がろうが、牛島軍が10日で終わるの金利取ろうが、もう何しようがほったらかしみたいな。それがもう反緊縮状況なわけですよね。そう
じゃなくてもっと、
そう、もっと政府が動いていこうと。いうのが反緊縮なんですよね。はい、まあこれをしっかりやっていこうと。でそれに加えてですね、その反緊縮でやるときに、そのお金を使うときに、例えば軍国主義に使ったりね、一部のお金持ちの庭だけきれいにするのになんか使ったりね、はい、王様みたいなことをやったりね、
はい、
政治家の趣味でなんか好きなもんに何兆円も突っ込んだりね、
うん、
それちょっと嫌じゃないですか。
それはダメです ね。
だからいくら反緊縮や言うても、
はい、
ちゃんと使ってくれと、
うん、
お金を。
うん、
じゃあ 何のためにちゃんと作ってほしいかって言ったら、やっぱり国民のためですよね。
もちろんです。
ね。
はい。
なんかこう、なんか特定の省庁だとか、うん、特定のグループとか、うん、特定の階層じゃなくて、僕ら日本国民全員のためにちゃんと使っていこうと。
はい。
当たり前ですけど、うん、この当たり前がね、なかなかね、できないんですよ。
ねえ。
ね？逆に言うとね、うん、国民のためにちゃんとした政治やろうぜって言ったら、はい、いや、緊縮やりまんねん、とはならんわけですよ。緊縮、
うんうん、
やるってことはね、ケチってことじゃないですか。
ま、簡単に言ったら、ね、
ケチなことしてるとき、誰が儲かってます？
政府？
ケチな人が儲かってますよね。
うん、あ、はいはいはい。
ね、
そうです。
ケチって、周りの人はそうしますけど、
はい、
ケチってるやつは得するじゃないですか。
そうですね。
だからこれは政府だけが、お金持ちになるんです、
はい、
これが緊縮っていうものじゃないですか。だからこれは実は、反国民主義なんですよ。ね、緊縮主義っていうのは、反日本国民主義なんですよ。
そう言ってももう、
政府のためだから、何しとんねんお前、お前だけが疑ってんのお前、ね、これは緊縮。これがもう平成の、はい、時代の財務省の典型ですから、なんかこういう財務省の考え方を突き崩していくためにも国民主義ってすごく大事なんですよ。
うん、
だから、第一の発策の第一番目は国民主義なんですよ。
はい。
あ、で、第二番目が反緊縮なんですよ。
うん、
国民主義と反緊縮って実はこう、同じようなコインの表と裏みたいなところがあるんですよ。お金使うんやったら国民のため。
あ、
国民のためだったらやっぱお金も必要だったらお金使おうと。うん、こうなるんですよ。
地方にもね、もっと回してほしいですしね。
そうそうそう。だって北海道から九州沖縄まで小笠原から何から、もうどこでももう、
はい、
国民じゃないですか。
うん、そうです。
みんなのために、ちゃんと政治やろうぜと、
うん。
これが国民主義なんですよ。
はい。
これね、国民主義ってすごくわかりますよね、今ね。
わかりやすいです。
これをね、英語で言うと何て言うかわかります？
え、何ですか？
ナショナリズムっていう。
あー、ナショナリズム、
ね、でもね、ナショナリズムって言ったらなんかいきなり、あれ、お前軍国主義かとか感じしません？
ちょっとなんかそんな感じもありますね。
ヒトラーみたいな感じかみたいな、
はい、
ナチズムみたいなもんかみたいな、
はい、
でも全然違うんですよ。本当のナショナリズムっていうのはネーションって国民っていうことですから、うんうん、あの国民主義ってことなんですよ。で、そのなんか政府だけがええやないかって、その緊縮主義なんで政府だけがええやないかっていうの
は
です、
はい、
これはね、英語で言うとね、ステイティズムって言うんですよ。みんなね、ナショナリズムで、うわ、ナショナリズム嫌いって言ってる人間は、ナショナリズムって聞いて、ステイティズムを思い出してるんですよ。で、ステイティズムって何かっていうと、ユナイテッド・ステイツ・オブ・アメリカじゃないですか。ステイツって政府ってことなんですよ。
はいはいはい。
で、政府主義なんですよ。こう、緊縮財政って。
はい。
で、みんなナショナリズムって聞いて、うわ、嫌 やなって思うのは、それ政府主義やと思ってるんですよ。
ああ。
違うんですよ。もう一回言いますよ。あの、喜界島の人も、礼文島の人も、能登半島の人も、で、東京の人も、大阪の人も、京都の人も、みんな日本国民。これみんな大事にしようっていうのが、ナショナリズムなんですよ。はい、全然いいでしょ？国民主義っていうと。で、これがね、第一番目にあるんですよ。
はい。
だけど、ナショナリズムって言って、国民だけ大事ってことじゃないですか。うん、ナショナリズム。でも、国民だけ大事っていうのも、ちょっとおかしいですよね。
そうですね。ね、
ヨーロッパともちょっと仲良くしようかとか。
はい。
アメリカとまあちょっとなんかだいぶいろいろ歴史あったけどまあちょっと付き合うとこかとか、
はい、
まああるじゃないですか、うん、でもまあズルズルに向こうがグーグルーって言われてすんまへんってもびでしてるのもおかしいじゃないですか、
うんうんうん、
こうあなたなんやねんって出てきたらいやなんやねんってなんなのぐらい、
ね、対等な立場で ね、
なんやねんってなんやねんってなんやねんなんやねんってなんやねんってなんやねんってなんやねんみたいな
わけわかんなくなってくる
まあなんかそれぐらいのね、
はい、
関係は大事じゃないですか、
うん、そうです
ね、ナショナリズムっていうとまずうちのことだけ言ってるので、まあ、それは大事なんですけど国民主義は大事なんですけど、うん、国民主義が大事って言った瞬間に我々は国際主義も大事だって言わなきゃダメなんですよ、
うんうん、
ね、やっぱりこう自分の家大事って普通家族やったら家族大事にすると同時に、
はい、
隣近所から孤立してたらなんかいやなんかあの人挨拶もしはらへんわみたいな、うん、え、なんかあそこ何人子供いはんやろとか、
はい、
全然かも見ひんわとか、言われてたらちょっと困るじゃないですか。
困りますね。
やっぱり、こんにちは、
うん、
おはようございます。
隣近所とはやっぱり関係性は、
ね、ちゃんとね、関係性。そうやって初めてなんか火事があったり、なんかこうね、洪水があったりするときも、まあ助け合う、まあ醤油がないときってあんまないのかもしれませんけど、最近は。
はい、
仲良くできるじゃないですか。
はい。
だからやっぱり、家族を大事にすると同時に隣近所も大事にすると。なんか排他主義じゃダメだってことですよね。こうナショナリズム国民主義なんだけど排他主義じゃないっていうのもすごく大事だねと、
はい、
いうことで第一番目は国民国際主義を復権しようと、国民国際主義を確立しようと、これが令和発策の第一歩です、
はい、
で第二歩が反緊縮だと、
う
いうことなんですね。でね、このね、あとね、3,4,5,6,7,8ってこうありますけど、このね、あの、国民国際主義をしっかり打ち立てて、うん、反緊縮でいくだけでね、うん、めちゃくちゃね、令和は明るくなります。
うん、もう今聞いてるだけでも、
でしょ、うん、だいたいこの2つでね、だいたいいけますわと。
はい。
で、これあの、反緊縮で、かつ、いろいろとお金使ってきますから、自由化の反対ですから、うん、反改革やし。で、国際的にも仲良くしてるけども、グローバル化っていうのは、外国と日本を同じにしていこうとすることですから、うんうんうん、付き合うっていうのと別なんですよ。うん、国際主義って英語で何て言うか知ってます？国際主義。
国際主義？
グローバリズムじゃないです
か。あ、何ですか？
インターナショナリズムって言うんですよ。
インターナショナリズム。
ね、なんか、ちょっと聞いたことあるでしょ？
うん。
インターナショナル。
はい。
国際主義、
はい、
インターナショナリズムはいいんですよ。だってインターナショナリズムじゃないですか、
はい、
だからナショナリズムのインターなんですよ。だから違う国同士違いを認めた上で大人同士付き合いましょう、はい、これがインターナショナリズムなんです。
いいですね。
グローバリズムは俺とお前はもう友達やから全部服も喋り方も食うもんも一緒にしようぜ。これがグローバリズムなんです。
ちょっと言い方もちょっと悪い感じしましたけど。
もう悪い誘導ですけどね。イメージ誘導ですけどね、はい。実はインターナショナリズムって反グローバリズムなんですよね。だからこの2つだけで反緊縮、反グローバルか反改革の方向の根幹的な思想を語ってるんですよ。
うん、
でこっちの方向に令和を変えていかなあかんと。
はい。
でね、そうやってね、令和がね、変わっていったらね、でかつこの令和っていう名前もなんかキリッとした名前じゃないですか、
はい、
ちょうどなんか明るく反緊縮で国民国際みんな仲良くしていこうぐらいな、うんうん、平成ってみんな一緒グローバリズムですけど、違いをこう国際ですか、違いを際立たせつつ付き合っていくってなんかちょっと令和チックな感じがあるじゃないですか、
うんうんうん、
こうキリッとこうしてて、
はい、
だからねやっぱりの新しい時代はね心からお祝いしたい。でお祝いする曲って英語ではね、これあのアンセムって言うんですよ。これあの賛歌とか祝歌とか、まあ賛美歌とかね、
はい、
今日はねそんな賛歌アンセムの中でも僕がもう子供の頃から聞きまくってきたアンセム、トトのチャイルズアンセムです。週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
トトでチャイルズアンセムお届けしました。
これ意外と有名な曲ですよね。
知ってました。
ああ、よかったよかった。コマーシャルがなんかで流れてたり
ですかね。でも聞き馴染みありましたね、
うん、これね僕もめちゃくちゃ好きだったんですよ。
かっこいい。
1978年のねトトっていうバンドのこれファーストアルバム、はい、ファーストアルバムの1曲目なんですよ。チャイルズアンセムで、こっからなんかまさにねトトってすごくブレイクしていくんですけど、はい、始まる感じしません？この曲
しました。オープニングにぴったり、
ね、オープニングみたいな、うん、ね、だからまさにこれ令和の時代がこう始まっていくって、この始まることについての祝歌賛歌にこうなってるんですよね、はい、トトっていうバンド、これスタジオミュージシャンたちの集まりでね、
はい、
なんかクロート集団なんですよ。例えばこれあのギタリストがあのスティーブ・ルカサーってやつなんですけど、アース・ウィンド・ファイアーとかでもギター弾いてたりね、うん、ジェフリー・ポカールやったかな、あのデイビッド・キンペイジやったかな、なんかスタジオミュージシャンなんですよ。それがもう集まって職人としてのバンドを作ったんですね、
は
い、でちなみにこれトトってね、あの東洋陶器から撮ってるんですよこれ。
え、そうなんですか。
これ本場かどうか知りませんけど、あいつら言うてんのがね、来日した時に、
はい、
あの日本に来たらトトっていう看板がやたらとあるから、
あ、はいはい、
あトトにしたら売れんちゃうかいって
、
これで
そんなこと、
でこれ実はトトって、
はい、
あの日本から東洋の塔なんですこれ。東洋陶器から
来てる。そうなんですか。
まあ、日本でリップサービス出てたかもしれませんけど、まあはい、というインタビューはどっかで残ってるんですよ。
面白い。
だからね、ぜひのこれちょうど日本のこう幕開けにもね、はい、
うん、
ちょっとトトのこれチャイルズアンセムちょうど、無理からですけれどチャ カエルズ・ハンセン、ちょうどええなと。ね、でも本当なんかこう、明るくこう、お祝いって感じが、さあ始まるぞっていう感じですからね。
はい。
で、これが平成の時のね、これから平成になるんやって1日しかなかったんですよ。
あ、そうですよね、う
ん、平成です、あ、平成なんやって次の日から平成になったので、こうさあ平成始まるぞってじゃあじゃららーんとかでやっでだだだだだだだとかできひん、
そういう感じではないですよね。
でももうなんかこうたっぷり今お時間いただいて、4月1日から5月1日まで一月、はい、あ、さあ今から令和やと、
はい、
いうね、この気持ちをこう盛り上げていくことができるのも、うん、本当にね、陛下が上位をご決断されたからなんやなと、うん、本当にね、そのおかげでこの国民全体が新しい時代をお迎えするお祝いが、うん、まあできているんやなということで、この祝賀をこう聞きながら改めて陛下に御礼申し上げたいなと思います。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
今日は憲白書令和8作の、まあ、第1第2の話したんですけど、
はい、
国民国際主義に基づいて反緊縮で政府がいろいろと国民のために頑張らなあかんよという話ですけど、でその時の基本的な態度はこれ第3の憲白項目でね、保護連携の強化、だから政府が国民を守ってあげると、これが大事じゃないですか、
うん、
国民も防災でも守る、
はい、
でも社会保障でも守る、でそれからこう安全保障でも守る、これ大事ですよね、
はい、
で守ってあげるために国民主義と反緊縮が必要なわけじゃないですか、
うん、
だからこう保護があっての反緊縮と国民主義で国際主義ですよね、はい、で守ってあげるために戦争ばっかりしてたらあかんから仲良くしていく国際主義も大事にこうなってくると、うんうんうん、でもね、国民は守られてたらそれでええんかっていうとそうじゃなくて、お互い政府に頼らなくてもお互い助け合うのも大事ですよね。
そうですね、
だからこの連帯連携もすごく大事、はい、ですよね。政府はちゃんとみんな守ってあげるし、だから親は兄弟をみんな守ってあげるし、兄弟さんには仲良せえと、
はい、
これが保護連帯の強化っていうね、
うんうん、
すごいいいでしょ。
わかりやすい
です。なんかめちゃめちゃ令和な感じしますね。
しますね。
こう和ではないですか、
はい、
こう正しく和の状況にするためにも国民国際主義で反緊縮で保護連帯、
うん、
こうやってなんか最初バッてやつ聞いたらなんか難しいなと思ったかもしれませんけど、うんうんうん、こうやって聞くとなんか当たり前やし、うん、これで言ったらめっちゃ国ようなるやんっていうね、うん、
一個ずつ聞いていくとね、そうそうそうそう、なるほどって思いますね。
そうなんですよね。でね、さらにね、これ第4、第5、第6、第7、第8はあるんですけれど、
はい、
そろそろ終わりの時間に、
そうなんですね、
参りましたから、
はい、
第4の分散協調統治自立独立勢力均衡文化伝統についてはまた来週お話できるかと、
はい、またこのね、表現者クライテリの最新号も今絶賛発売中、
はい、そうだから待ちきれない方はぜひ本屋で、
はい、
こう買っていただいて、
これ見ながらねラジオを聞いていただくっていうのも
絶対うまいですね。絶対そう、もう本当に買ってください、
ね、
なかなかねこれも雑誌ねちょっと経営も きついですから、僕らたくさんの方に読んでいただきたい、
はい、
と思ってますから、もうぜひこう買っていただいて、う
ん、より理解が深まると思いますので、
ラジオも聞きのの雑誌も読みのの雑誌も読みののもラジオも聞きのの、
はい、
ね、時々アンセム歌いのの聞きのの
、はい、
ね、もう頑張っていただきたいと、
はい、
僕も頑張りたいと思いますので、まあ、ぜひねまた来週お話できればと思います、
はい、います。
それでは来週月曜日9時半までごきげんよう、さよなら。
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。